午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということで皆さん、2月に入りましたね。はい、本日2月5日になりました。ということで今日はですね、日本語検定の日でございます。日本語検定の協賛を行っている、東京書籍が、日本語の、語呂合わせにちなんで2月5日に記念日を制定しております。はい、日本語検定は日本語の総合的な知識や、運用能力を測定する検定で、漢字、敬語、文法、語彙を含む、使用方法の正確さが求められております。試験は例年6月と、11月の年2回実施されており、受験者数は年間約10万人以上にもなるほどの検定の中では最多受験者数を誇る人気検定となっております。ということで、意外とね、私たちがさ、その知らないだけでいろんな検定があるなって、なんかたまに変なって言ったらあれですけども、そんな検定あるんみたいなのを、なんか、こう、テレビとかでね、見たりしますけれども、例えば、折り紙検定みたいな感じのとか、あとなんかあったかな。なんか今パッと出てこないけど、私はなんか、その、折り紙検定いいなって、一時思ってて、その、なんでかっていうと、一時期折り紙にめっちゃハマった時期があったんですよ。まあ、学生の時だったんですけど、あれ小学校とか中学校とかの話かな。年齢って関係あるんですかね、というか、その検定を受けるにあたって。まあ、その、私、簿記の、資格というか、まあ、簿記検定1級を持ってますけれども、はい。まあ、普通に考えて、まあ、年齢はともかく、難しいものではあるし、簿記っていうものは、で、まあ、習い始めるというか、まあ、私は商業科じゃないけど、なんかそういう感じの、まあ、情報科っていうんですけど、私の学校では、そう、情報学科コースに、を取ってたんで、そういう商業的な、ことを学んでたんですけれども、まあ、大体高校だよね、そういうの学ぶのって。だから、まあね、中学で、まあ、小中で取ろうと思う人は、あんまりね、いたら多分逸材というか、もう天才児じゃないかなとは思うんですけれども、折り紙検定とかさ、そういうのに関しては、なんか、ちっちゃい子でも取れそうなようなね、得意であれば、あと、あやとり検定とかあったっけ？なんか、いろんな検定があるなと思ったんだよね。だから、探せば、意外と、なんかそういうのあるんじゃないかなと。でね、私そのやっぱその撮影とかそのオーディションの話とか来るんですけど、やっぱり特技がないとやっぱどうしてもきついというか、やっぱアピールできるものがないと、オーディションの時とかが一番困るんですけど、なかなか何をやろうっていうのが思いつかなくてですね、そういう話になったんですよ。この間なんかこう同じ事務所のまあね、撮影の日時に、休憩中というか待ち時間で、なんか皆さんオーディションの時どういう特技を披露してますかみたいな感じで言ってて、でなんだろうな、まあ簡単にできるというか、まあ、手っ取り早くこの人すげえと思わせられるのが大体ね、まあ、歌ダンスとかなんでね、結構そのオーディションのものにもよるけど、ミュージカルとかだったら必須の課題とかになってくるから、そうやれたら本当にすごいいいんだろうなと思うんですけれども、まあ向き不向きはあるじゃないですか、歌なりダンスなり。私本当にそこそこなんですよね。なんなら踊れない方の、歌はともかく、踊れない 方の人なので簡単な、最近なんかあの TikTok とかやり始めましたけれども、あ、自己満足ですよ披露するようなものでもないので、友達と撮って、なんかなんかね、撮れたなっていう、ただの自己満で今なんか TikTok 撮り始めましたけれども、だから全員なんだろう、誰でも見れるよみたいな公開にはしてないんですけど、自分だけこう見るようにな設定にしてますけれども、まあでもその、まあ、ダンスなり歌なり、ね、ちょっとずつこうやってって、まあ、今はなんかこうネットの時代ですから、意外とねダンス習ってなくても TikTok とかでめちゃくちゃ上手い人とかはめっちゃ見たりするんで、なんか何もやってませんみたいな、まあ独学で、まあ、その人はセンスがあったのかもしれないですけれども、まあ独学でなんかダンスを極めた人も多分いるとは思うので、だから独学でなんかこう極めれば特技になるんじゃないかなとは思うんだけど、それがねなかなかねどうしたもんかなっていう私一回本当に血迷って、モノマネね、できもしないけど、唯一できるモノマネとして、トゲピーのモノマネしますって言って、トゲピーの、ポケモンのね、トゲピーのモノマネをしたことがありますけれども、オーディションで。最後に、みたいな。一応私楽器できるんですけど、まあトランペットとかね、マンドリンとか、部活でやってたから、できはするんだけど楽器がないと。で、ブランクがありすぎて、ちょっと練習すれば、まあ、弾けるようにはなるけど、なかなか復活するのに時間もかかるっていうね、楽器とかそういうのは続けてないと。だからまあ、手ぶらで簡単にできるもので、なんか披露しないとって、なんか焦ったのか知らないですけど、トゲピーのものまねしましたけれども、まあ、だから印象には残るなっていう、印象に残ることが大事なんで。でね、なんかその、なんだろう、その撮影のね、待ち時間で話してたんですよって言ったじゃないですか。何人かいたんですよ、役者さんが。まあ別事務所の人も、まあ一人いて、あと私の事務所の子たちがいて、こう、まあみんなでワイワイって喋ってたんですけど、その他事務所の子が、自分はなんかこれやってますみたいなことを言ってたんだけど、なんだっけな、中国ごまみたいなやつ。大雑把で申し訳ない。ディアボロ？ディアボロだっけ？ディアボロ？ディアボロ？ディアボロは違うか。ディアボロはジョジョかな。なんだっけな、中国ごま。なんか砂時計みたいな形してて、こう紐でヒュヒュヒュヒュヒュって回して、こう上に飛ばしたりとかする。やつです。はい。中国語まであってるのかな？わかんないけど。なんかそれを、なんか、学生の時にやってたらしくて、なんか、まあ今でも、今中国語は合ってるのかな？なんか今調べたら、あ、ディアボロで合ってました。はい。中国語まではなくて、ディアボロの方ですかね。はい。まあまあまあ、それは置いといて。なんか、それを特技として披露してるっていう人がいて、すげえなと思って、それは、ね、なんだろう、こう、まあ、ブランク、まあ、続けてないとっていうところも、まあ、あるかもわかんないですけれども、まあでも、その、楽器系よりはやりやすいのかなっていうか、楽器ってその、部屋でちょっと鳴らすのにはきついしっていう、こういう中国語もみたいな、なんかこう、あれだったらなんか公演とかでできそうじゃないですか。だからこういう特技いいなとは思ったんですけれども、あとまあ、のび太くんみたいに、あやとりとかもいいのかなとか、なんかね、いろいろね、考えたんだけどね、縄跳びとか、小学校の時得意だったから、オーディションのギリギリまで縄跳びをね、買ってね、練習しようかなと思ったら、一回飛んだだけで膝崩れ落ちそうで、体が思ったよりね、重くなってたんですよ。自分が思ってるよりも、もう運動神経がだいぶ落ちてると。体が動かないってことで、縄跳びはやめたんだけど、まあ、ちなみにあやとりもそんな得意でもなかったから、 そうそうそうそう、のび太くんほどではないからさ、別に披露することでもないなっていう感じで、まあ本当にね、特技なんて本当に何でもいいんだけど、逆にこう意表をつく、まあそのものがなんかなんであれ印象的には残るじゃないですか、やった方が。ぜひね、なんかあのこれおすすめだよみたいな、これなんかあの特技にしたらどうですかみたいなのがあったらぜひ教えてほしいなっていう。なんか全然検定関係なくなっちゃったんだけど、はい、皆さんなんか特殊 な検定あったら、はい、教えてください。日本語検定からだいぶ離れちゃったんだけど、まあ、この日本語検定も難しいよね多分。うん、まあ、声優さんとか、まあ、役者さんはこう持ってたらすごいいいものなんじゃないかなって、自分にとって、うん、その作品がどうこう変わるとかではないけど、あの、まあ、自分にとってその本を読めるっていうのは結構重要なことなので、読解力ですね、うん、これができないとなかなかこう仕事がもらえないっていうか、つながらないっていうものがあるんで、これ確かに持ってたらすごくいいものだなとは思いますね、日本語検定。はい、私はめちゃくちゃ苦手ですね、はい、恥ずかしい話をすれば漢字検定4級落ちましたから、あの中学の時に。それから受けてないです。あ、漢字は書けないんだなって、はい、自分で思っちゃって、はい、とりあえずね、読解力どうにかしようかなと、はい、思いますね。ということでもう一つあるのでご紹介します。もう一つはですね、笑顔の日でございます。ボランティア団体の有志の集まりが、ニコニコの、語呂合わせにちなんで、2月5日に記念日を制定しております。笑顔は心と体を元気にすると言われておりますが、実際に笑顔は健康面にもいい影響を与えると医学的にもデータで証明されており、その最たる例としては、笑わない人よりもよく笑う人の方が傷の治りが早いことが分かっておりますということで、はい、皆さん笑ってますか？私はね、あのゲラなので割となんか自分の話とかでもあの勝手に笑いますし、うん、なんかね、本当にね、やめたいのが、やめたいって言ったらいい、なんて言えばいいんだろうな、ゲラのね、いいところもあれば、ちょっとね、複雑な部分もあってですね、個人的にね、ゲラって、なんかやっぱ、気になっちゃうんですよ。人が、なんか全然気にしてないようなところで、笑っちゃったりするんで、なんて言えばいいんだろう。例えばみんなさ、そこ別に気にしてないよっていうか、全然見てないんだろうなって、っていうのもちょっと面白く感じちゃったりとかするんですよ。でね、笑い声が私うるさくて、うん、声がね、多分なんかね、ちょっと笑うだけでなんか響いちゃうんだよね。うん、なんかまあ、その自分の声がさ、そんななんか大きい、なんか常に大きいなっていう感じはしないんだけど、めっちゃ大声だなとは思わないけど、うん、まあ、その役者をやって初めてからなのかな、いや、笑い声はすげえうるさかったな、昔から。そう。だからね、こう、シーンとした空間じゃないけど、うん、なんかやっぱ話とかして始めて、なんか誰かがね、こう話してる時とかに、なんかいろんなことが気になっちゃって、うん、なんかその人の、なんか話してる、最中にこう虫が飛んできてとか、なんかそういうのをね、いや、ちゃんと話は聞いてるんですよ、ちゃんと話は聞いてるけど、そういうのが目に入っちゃうと勝手にもう笑い出しちゃうから。そうそうそう、で突っ込んじゃうのよ、うん、だってまあ笑っちゃったらさ、どうしたのみたいな感じの空気になるじゃないですか。そうそうそうそう、だからなんかいや、あれがさみたいな、これがこうでみたいな、これちょっと面白かったんだよねみたいな話をすると、へーみたいな。人によってはね、一緒に笑ってくれる人もいますけれども、うん、まあ良くないのが話の腰を折るっていうか、うん、それは申し訳ないなっていつも思いますね、うん、でもちょっとこらえられないものがあったりとかするので、まあでも笑ってくれるから話しやすいよみたいな感じには、まあまあまあまあ 思ってくれたら嬉しいなとは思うんですけれども、うん、なかなか、うん、一人で笑うのもきついというか。まあね、その、まあは、でもね、そう、聞いてください、皆さん。あれ、この話したかな？写真をね、私撮られるのがすごい苦手で、ね、ゲラでね、すごい、笑うのは得意というか、笑う、習慣がついてるというか、なんて言えばいいの？日常的にすごい笑う方ではあると思うんですけど、なんかカメラを向けられた瞬間に笑えなくなるんですよね。そうそうそう、直近写真って提出する写真があるんですけど、1ヶ月に1回、まあ要は髪の毛が伸びたりとか、まあその、まあ、顔のなんだろうな、うん、太った痩せたとかはそのあんまり変わらない気はするけど、1ヶ月に1回だから、うん、まあでも直近で変わるものといえば、まあやっぱ髪の毛ですよね。うん。っていうのもあって、うん。1ヶ月に1回、貯金写真っていうものを提出するんですけれども、で、仕事にエントリーしてもらうと。うん、その写真を使ってね。そうそうそう。その写真がすごい苦手でして。なんかね、なんだろうな。そう、多分ね、そのカメラ、ね、カメラ係をやってくれる人の技量の問題とかじゃないと思うんだよ。私の顔の問題なんだよね。うん、目がいつも笑ってない。で、笑うと、なんか、その、なんか目、本当に狐さんみたいになっちゃうんですよね。そう。なんか、ね。なんかそういう、なんか、なんて言えばいいんだろうな。なんかこう、微笑んで写真を、撮りたいんだけど、よくねモデルさんとかがやってますけれども、うん、なんかその微笑え、なんか私のイメージでね、頭の中でちゃんとイメージするわけですよ。このモデルさんみたいに撮りたいなみたいな感じで、イメージしながら撮るんだけど、映った顔は本当にあれ私のイメージとは全然違うぞみたいな、うん、感じなんですよいつも、うん、本当に写真写りが悪い。うん、すごいね、なんか自慢じゃないですけれども、お肌綺麗ね、みたいな感じのことは、すごい言ってもらえるんですけれども、うん、可愛いね、みたいな感じで、はい、おじいちゃんおばあちゃんにすごい人気なんですけれども、はい、すごい好かれる顔をしてるのかなって思うんですけれども、はい。いや、なんかで写真で撮るとすっごいブサイク。うん。どうしたらいいものかなっていうか、うん、アイドルじゃないけど、その、なんだろうね、撮られるっていう時の顔じゃないけど、まあ、研究した方がいいのかなって思いつつ、鏡ではね、こうやるんだよね。こう、一人でですよ。一人で、こう鏡に向かって、まあお化粧とか女性はするじゃないですか。その時に、なんだろう、ちょっとニッて笑ってみたりとか、うん、ここをこう上げたらこう見えるのかなみたいな、こうちょっと角度こうやってなんかこう見ながらこうなんかねやってみるんだけど、いかんせんね、自分の目で見ちゃうと補正されるんですよね。まあ美人にというか、うん、なんかそのなんかそうらしいんですって。はい、私だけじゃないですよ。うん、皆さんもそうだと思うんですよ。自分の顔を見るとき、ある程度補正されて、まあ、綺麗な状態で写ると。だから写真撮ったときに、なんか目の大きさが違ったりとか、まあ、利き顔とかもあると思うんですけれども、うん。鏡で見ると、なんか別にそこまでなんか、左右に違和感はないなって思うんだけど、写真で撮るとより多分わかりますね、利き顔。なんかこっちはなんか、きつい顔してて、こっちはまあ柔らかい顔だなみたいな、うん、左右で違ったりとか、そうなんですよね。だからやっぱ自撮りをするっていうのが大事らしくて、うん、やっぱ自撮りをしている人はなんかやっぱ撮り慣れてるからかね、すっごいカメラ写りがいいなと思いますね。うん、で聞いたんですよ。なんかその練習してるのみたいな。私はもうそういう概念ですから。なんていうの、自撮りをする人は練習しなきゃいけないんじゃないけど、うん、ね、練習してそういう風に上手くなったのかなって思ったんだけど、 意外とそうでもなくて、まあ、自己満足で、まあ、自撮りをしてて、それが、まあ、なんか慣れたっていう感じらしいです。うん、でもやっぱ聞き顔を把握しているらしくて、ああなんかすごいなとか、なんかプロ意識高いなって思いながら、はい、その子は役者なんですけれども、はい、若い子ですね、はい、私より全然年齢が低い子なんですけれども、なんか私もね自撮り高しててなんかこう練習じゃないけど撮り慣れることを頑張ってみようかなって思いますね。はい、ということですっごい長く喋っちゃったんですけれども、今日は2つご紹介しました、笑顔の日と、日本語検定の日でした。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティのことねです。ここで早速1曲目参ります。ちょっとね前半めちゃめちゃ喋っちゃったんですけれども、今日は笑顔の日ということで、まあ、笑顔に関する曲で選曲いたしました。1曲目はワッチで笑顔、1曲目はワッチで笑顔でした。それではここからはちょっとフリートークをしていこうかなということで、はい、皆さん節分ありましたよね。私あの勘違いしてたんですけど、なんかわかん、え？ちょっとね、混乱してるんですけれども、私、2月3日が節分だと思ってたんですけど、実際には2月2日が節分だったんですか？まあ私、あの、スーパーに、勤務というか、まあ働いてるので、なんだ？今、カレンダーをちゃんと見たんですけれども、2月2日が節分だったんですね。なんかさ、あの、昔の CM の印象って強いじゃないですか。はい。あの、2月3日は豆をまけっていう CM あったの皆さん知りません？豆をまけっていう CM。あれ ?2 月3日は豆をまけっていう CM あったの知りません？これね、地方 CM なのかな？絶対違うと思うんだけど、私だから2月3日が節分だと思ってたんですよ。なんか毎年毎年。うん。だから、なんかあの、お母さんからですね、あの、LINE で、31に LINE が来て、あさってに、あの、豆まきするよ、みたいな。うん。年の数、豆を食べたら、太っちゃうね、みたいな感じの LINE が来てて、そう。え？みたいな。31のあさってって2日じゃない？って思って、ん？なんか1日早くない？って思ってたんですけど、うん、お母さんが正しかったですね。はい。で、私2日、バイトで、はい、働いてたんですけれども、うん、節分ということでね、すごい恵方巻きが売れまして、うん。で、私もね、閉店まで、はい、入ってたので、最後に、なんか、うん、もらいましたけれども、恵方巻き。なんかちょっとちっちゃいサイズの恵方巻きもらいましたけれども。うん。今年の、節分は、なんかどこだったんだっけ？なんか西南西だったような気がする。なんかそんな感じ。で、いつも思うんですけど、恵方巻きをやるためだけに、コンパスアプリを入れるのが、いつもバカバカしいなって思いながらも、入れて、いつもやってたのね。うん。で、なんか節分が終わったら、なんか、消すみたいな。だって使い道ないじゃないですか。コンパスアプリ。今入ってんのかな？入ってました。スマホを変えたので、うん。多分消したのが入ってんのかな、もう。うん。入ってました。うん。消すのがめんどくさくなったのかわかんないですけれども、まあ来年に向けてと思って、前に入れたやつが残ってるのかもわからないですけれども、はい。皆さんちゃんと、こう、ちゃん、調べて、西南西だなって思いながら、こう、 ちゃんと食べましたか？でね、その私バイト終わった後いつも友達に電話するんですよ。なんでかって言ったら結構夜中なんですよね。夜中の1時にバイトが終わるんですよ。で、まあ家が5分圏内なんで、そのスーパーから、って言っても、まあ近いけど、まあ夜はちょっと怖いなっていうか、まあ飲み屋もすからからずありますし、飲み屋街ではないんだけど、でまあちょっと暗いんですよね、道が。でこともあって、なんとなく友達にいつも電話してるんですよ。なんかずっと起きてる友達がいるんですよね。夜中まで。その子にいつも電話して、喋りながら、まあ、帰って、家に着いて、ちょっと喋ったら、まあ、バイバイ、ありがとう、みたいな感じで切るっていうのが、なんか、いつもの日曜日なんですけれども、そうそうそう、その時に、そういえば今日節分だね、みたいな話になって、なんかなんか食べた、みたいな。まあ、確か、その子も一人暮らしだから、さすがに豆は撒いてないと思うんだけど、そこまで本格的に、こう、やってはないと思うんだけど、まあ、なんか、恵方巻きとか食べたみたいな感じで聞いたら、まあ、食べてないよ、みたいな。で、私は恵方巻きもらってきた、つって。いいなー、みたいな、そんなね、会話をしてたんですけれども、そもそも、方角を向いて、恵方巻き、なんだろう。まあ、恵方巻きか。恵方巻きを食べる意味って何なのっていう話になって、確かになと思って。なんか、私の家に伝わる、恵方巻きというか節分では、なんだろう。方角を見ながら、まあ、恵方巻き食べるじゃないですか。で、それも、こう、ちょっと大きめのね、一本、丸々を喋らずに、で、なんかまあ、こういう願いがありましてじゃないけど、これ、例えばね、健康祈願じゃないけど、今年一年健康に、過ごせますように、みたいな感じの、なんかお願い事をしながら、無言で、こう、一本食べきると、なんか、こう、叶うよ、みたいな感じの、なんか、言い伝えじゃないけど、私の家ではね、はい。けど、それってなんかこう、世間一般でも合ってんのかなって、っていうのがね、ちょっと不安になっちゃって、まあでも節分自体がさっき調べたんですけれども、1年間の健康と幸せを願って悪いものを追い出す行事らしいんですよ。はい。だから豆まきをして邪気を払ったり、恵方巻きのような、まあ、縁起物を食べたりするのが一般的な節分の過ごし方っていう、はい。なんかまあ、そういう感じらしいんですけれども、まあだからあながち間違ってはいないのかなというか、なんか皆さん、家独自のルールみたいなのありましたか？私はなんかそんな感じでした。で、何？食べてる最中に、喋っちゃいけないから、まあ、喋っちゃうと願いが叶わないよみたいな感じで、だから、私の家ではすごい恵方巻きを食べるとき本当に静かですよ。もう無言。まあ、テレビはついてるので、テレビの方角だと当たりなんですよね。こう無言でこうテレビを見ながら、むしゃむしゃむしゃって食べれるんですけど、方角によっては全然テレビと真逆の方向を向いたりするんで、ちょっとカオス。なんかちょっとやばいお家みたいな感じになるんですけど。でね、やっぱちっちゃい時あるあるだと思うんですけど、ちょっと笑かすみたいな。こう喋っちゃいけない空間って、やっぱ面白いもんじゃないですか。なんか、お前お兄ちゃんがいたんでね、お兄ちゃんと、なんか、笑かし合いじゃないけど、ちょっとなんか笑わない、笑かすなよみたいな感じになって、最初ね、お前もな、みたいな感じになるんだけど、なんか笑っちゃったりとかして。で、おいとかも言えないから、もうなんか食べ終わってから、もうやめろよみたいな感じで。結構お決まりというか、なんかそういうのがありましたね。お兄ちゃんがいたときは。さすがにお兄ちゃんが上京して、3人になったときは、まあ、静かに食べてましたけれども。で、まあ、私もね、上京して割と、なんか、そういう、なんかイベントじゃないけど、まあ、豆まきはしてないけど、 まあなんか恵方巻きはなんかなんとなく食べるようにはしてるかなっていう、まあ、食べれたら、まあでも今年の節分は、まあ、恵方巻きもらいましたけれども、なんか方角めんどくさくて調べるのがあと今薬屋の独り言を見てるんですね。はい、ちょっと、見出しちゃったら止まらなくて、普通に恵方巻きを食べながら薬屋の独り言を見てましたあれすっごい面白いよ、見た方がいいですよ皆さん薬屋の独り言面白いです。はい、まあ、ちょっと話がまた逸れたんですけれども、はい、節分といえば、まあ、いつもなんか話してるような気がするんですけれども、まあ、その恵方巻きを食べ終わった後まあ、お片して、お片付けをしてですね、私の家では落花生を鬼に投げつけるっていう、まあ、大体鬼がお父さん役なんですけど、お父さん役？逆だな。お父さんが鬼役なんですけれども偽物のお父さんみたいになっちゃう。はい、お父さんが鬼役をいつもしてくれるんですけど、はい、なんかちっちゃい時は本当に怖くて、なんか本気で投げてたような気がするんですけど、まあ大人になってきてだんだんね、ちょっとこう加減をするようになりましたけれどもね、あとまあ拾いに行くのがめんどくさいっていうのもあって、なんか前まではちゃんと外まで追い出してたんですけど、まあ、雪も降ってるしっていうこともあって、そうそうそうあと豆がもったいない、まあ、雪国なんでね、落花生を投げるんですけども、そうそうそうそう、で登下校で豆を見つけるみたいな、落花生を見つけるみたいなのが結構あるあるなんですけれども、そうそうそうそう、まあやっぱ大人になったらもう部屋の中で完結させるというかでまあそのね、投げた豆の、豆を拾って、年の数食べるっていうね、ありましたけれども、結構落花生って重いんですよね。こうむしゃむしゃむしゃむしゃって食べてると結構重いっていうか、太る私大豆食べたことないんですけど、今上京してね、その豆まきする機会がもうないから、結局その大豆を投げる習慣がないんだけど、いろんな子にね、まあ、いろんな子にねっていうか、東京に住んでる子で、今日節分するのみたいな感じで聞いて、で大豆を投げてるのって聞いたら、あ、大豆ですねって言うから、大豆って美味しいのって聞いたら、ちょっとあんま覚えてないですねっていう子が多くて、あ、そんな薄い印象なんだと思ってやっぱ大豆って年一ぐらいしか食べないじゃないですか、多分ね、その豆自体は、節分ぐらいだと思うので、私はなんか豆乳とかは好きですけれども、豆自体は苦手なので、大豆って嫌かもなって個人的にね、ピーナッツは食べれるんですけど、その落花生とかね、枝豆とか、は食べれるんだけど、なんか大豆かってちょっと思った。大豆って美味しいのかなって、いまだに思ってますね。ていうか、大豆を投げてこう拾って食べるっていうのはなかなか、ちょっと嫌かもって、思いますね。落花生で育っちゃってるんで、落花生はもう殻付きの落花生を投げつけるんで、もう拾ってこうピリッて剥いて食べるっていう、ものだったんで、こう衛生面とか全然気にしてなかったんですけど、ちょっと大豆かーと思ったらなんか、ちょっと気になっちゃうなっていう部分は私の中でありますね皆さんはどのような、はい、節分をしたのかなっていうのは気になるので送ってください。はい、ということで、ここで2曲目参りたいと思います。2曲目はあのでスマイルあげない、2曲目はあのでスマイルあげないでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。 ということで、ちょっとあんまり時間がないんですけれども、ちょっとコーナーに行きたいと思います。それではコーナーはこちら、あるある言いたい。私たちの身の回りにはそれあるよねと思うことがたくさんあります。リスナーの皆さんには調べてほしいあるあるや自分が思うあるあるネタを募集していますということで、まあ節分あるあるでも行こうかなと、はい、思いますということで、私が調べた節分あるあるご紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず一つ目、年々恵方巻きの概念が崩れてきている。あ、確かに。なんかこう、コンビニ商品とかで、恵方巻きロール、恵方巻きのロールケーキとか売られてる時ありますよね。実際私、恵方巻きよりロールケーキの方が好きだから。来年、ロールケーキにしようかな。うん、まあなんかね、節分に関するお菓子みたいなのがいっぱい出てきて、まあ なんでもいいやみたいな、丸まってれば何でもいいのかみたいな、はい、感じになりますけれども。はい、2つ目、恵方巻きはコンビニが仕組んだ陰謀だなどと言いつつ美味しく食べる。そうなのかな。恵方巻きっていまいちよくわかんないもんね、なぜ食べるのかっていうのか。うん、確かにね、あのバレンタインの日じゃないけどさ、恵方巻きを無言で食べている人を笑わせようとする。さっき話しましたねこれ。やっぱあるんだよな、これあるあるなんだよな。そうなんだよ、そうなんだよ。あ、恵方巻きを納豆巻きで代用。まあ好きなね巻物食べてもいいと思うんですよね。はい、間違って恵方巻きを切ってしまう。あ、これダメなの、ダメなんだっけ。まあなんかその丸々食べるのがいいよみたいな、あれでね、私もいつも切らないんですけれども、まあめんどくさいから切らないけど、あるんだけど、あ、切っちゃダメなんだ。いつもな食べにくいなとは思うんだけどね。しょぼい鬼の面でもギャン泣きする子供。あのスーパーに置かれてるね、無料の鬼の面とかね。あ、私びっくりしたのが、スーパーで鬼の面見かけたんですけど、なんかそれがアーニャのスパイファミリー、わかりますか皆さん。スパイファミリーっていう、漫画があるんですけど、ジャンプ作品で、での、アーニャ、うん、ちっちゃい女の子なんですけど、まあなんかトゲみたいな、なんか鬼のトゲっていうか鬼の角みたいなのがなんかついてる子なんですけど、だからかわかんないけど、アーニャのなんか鬼版みたいな表面が置いてあって、はっと思って、ちゃんと髪がピンクなので、顔がちょっと鬼っぽくて、でなんか角がまあそのアーニャの髪飾りのなんかこう模してる感じ、うまいこと考えるなと思って。はい、ちょっとあるあるからそれちゃったんですけど、ちょっと見つけてすごいちょっと感動したので、みんなに言いたいなと思って、はい。次、豆が散らばらないように小分けの袋を投げる。あー、これはあれだね、落花生じゃないけど、その大豆の人がね投げるときは個包装の豆を買ってきて投げるっていう、これは知らなかったですね。はい、節分の豆を年の数食べるのがきつくなってくる。うちの親が言ってましたね。はい、次、自分が投げつけられた豆を片付けるときの虚しさ。あ、親の仕事だった。私の家では子供が拾いに行くっていうか、ちゃんとお片付けするまでが節分でしたね。はい、ということで、皆さん、なんかあるある、なんか、節分あるある、あとはなんだろうな、あ、散らかるのが嫌だから、そーっと巻く。あー、確かにね。あ、給食に節分の豆が出る。なるほどね。あったわ。この豆があんまり好きじゃなかった。よくあげてましたね。先生が年をごまかす。あれかな、幼稚園保育園とかの まあ、小学校でもあるのかな、節分の行事とかです。年をごまかしてる、先生がいたのかな、うん。おばあちゃんが大量に食べなきゃいけない。でも逆に、子供は、まあ、小学生とかだったらね、これしか食べれないのっていう気持ちはあった。うん。この年の数以上に食べてはいけないのかなって思ってたから、これしか食べれないのみたいな。大人はそんなにいっぱい食べれるのに、子供はこんだけかって思ってた時はあった。うん。でも今思えばそんなに確かにいらないかも。私24歳だから、24個食べなきゃいけないってことでね。うん。で、これ落花生あるあるだと思うんですけど、落花生って豆が2つ入ってるのと1つ入ってるのあるじゃないですか。まあ、その落花生の殻付きなんで、その殻に入ってるこの落花生を1個だとすると、もう2つ食べなきゃいけないじゃないですか。1個なのに2つ食べなきゃいけない。豆が2つ入ってるから。って考えると、殻こう 1個に入ってるやつを、狙って食べたりとか、もしくは豆が、豆の数っていうのであれば、ちょっと多いから、で、落花生でかいので、ね、うん、豆の粒自体が。で、あれ、二つに分かれるじゃないですか。そう。あれで、なんか、半分だけど、まあ、一個みたいな。これ、あるあるじゃないですか。雪国あるある。ちょっと、どうでしょう。私はなんか、そうやって考えてた時もあった。なんか、そんなに、ピーナッツ食べたくないなって思った時は、その、一個を半分に割って、これで二個食べたぞっていう。はい。次。何ヶ月後に掃除をすると、撒いた種が出てくる。これはあるあるですね、確かに。お掃除じゃないけど、ちょっと掃除するだけで、これ、撒いた種やん、みたいな。うん。はい、次。恵方巻きを食べると、かんぴょうだけ出てきちゃう。あー、これね、こう噛み切りたいんだけど、こうピューって出てくる具がありますよね。わかるわかるわかる。はい。食べるとき、笛の真似をする。それはないな、私。太すぎる。はい、次。お庭、うち、服は外って間違えちゃう。これ、子供かな？これ、あるかな？どうだろう。はい。じゃ、これ最後ですね。服はうちって言うけど、実際に服が家に来たら困る。どういうこと？どういうこと？これちょっとよくわかんないけど、最後の。実際に服が来たら困るってどういうこと？まあまあまあまあ、なんかこう、それぞれの、あるあるでしたけれども、皆さんどのぐらいこう、共感できるな、みたいなの、ありましたでしょうか？実際に我が家のあるあるとかも、ぜひね、あったら、送ってください。ということで、ここで3曲目参りたいと思います。谷祐樹で笑い話。3曲目は谷祐樹で笑い話でした。それでは、前回の心理テストの結果を発表します。前回やった心理テストは、休日に寝すぎたあなた、そんな時どうする？何も予定のない休日、目覚めたらなんと夕方近くでした。そんな時あなたならどうしますか？ということで、はい。1、起きなくちゃと慌てて行動開始。2、どうせだからと前向きに二度寝。3、休みを無駄にしたことを後悔。4、こういう日もあると受け止める。ということで、皆さんはどれを選びますか？私はどうしようかな。休みでしょ？予定がないなら、別に起きなくちゃって慌てて行動は開始しないかも。悩むとしたら、まあ、二度寝か、こういう日もあるって受け止めるか。休みをね、無駄にしたことは後悔しないかな。もう、寝れたことが幸せ。意外とね、睡眠取れてるようで、本当になんかね、ストレスが溜まってる感じなんですよね。なんか。はい。じゃあ私4番、こういう日もあると受け止めるにします。はい。皆さん決まりましたでしょうか？ では、結果を発表したいと思います、仕事とプライベートあなたはどちらを優先するかが分かるということで、今回診断するのはあなたは仕事とプライベートをどちらに重点を置くか置くタイプかということが分かるそうです。はい、ということで、じゃあ私4番、はい、こういう日もあると受け止めるを選んだ方、あなたは仕事もプライベートもとにかくマイペースに楽しむことを重視しているようです、どちらが上でどちらが下という感覚もないので、最もバランスのいいタイプでもあります。仕事もプライベートも充実させて毎日を楽しんでくださいね、ということで、これは私合ってますね。うん、そうだね、なんかね、なんかどっちも充実してないとすごい自分がこう疲れちゃうというか、楽しくないってなっちゃうから、まあ、だからその役者をやりたいっていうのもあるんだけどね、好きなことを仕事にしたいっていう、っていうね、はいはい、私はこういうタイプでございます。まあ、これいい時と悪い時あるんだけどね、どっちつかずみたいな切り替えがちょっと難しいみたいな、はい、感じですけれども、じゃあ上から順番に発表しましょうかね。はい、1、起きなくちゃと慌てて、行動開始を選んだ方、あなたはどうせ仕事をするなら責任ある仕事を任されたいと考える人、仕事とプライベートの予定が重なったらよほどのことがない限り仕事を選ぶでしょう、ワーカーホリック気味の、傾向もありそうなので適度に息抜きするように心がけてくださいね、ということでした。では次、2、どうせだからと前向きに二度寝を選んだ方、あなたが仕事をする上で重視するのは、残業なし、休日が多いなどプライベートの時間を確保できるかどうか、つまり仕事よりもプライベートを大事にしたいという気持ちが強いタイプと言えます。プライベートでしっかり充電して仕事もきっちりこなせるバランスが理想的ですね、とだそうです。はい、で次、3、休みを無駄にしたことを後悔を選んだ方、あなたが仕事をするときに大切にしたいのは職場の人間関係、みんなが快適に、働けるように心を砕くタイプなので、どちらかというと、仕事重視派と言えるでしょう。その心配りはプライベートでも役に立っているので、そのままでいてください、だそうです。はい、皆さん当たってましたでしょうか。まあ私は当たってましたね。はい、どっちもマイペースということで、まあでも仕事は頑張らなくちゃなとは思うんですけれどもね、なかなか難しいなっていうか、ということでございました。ということで、ここで4曲目参りたいと思います。AAA で笑顔のループ。4曲目は AAA で笑顔のループでした。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fmu.co.jp、ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名本文にはラジオネーム書いて送ってきてください。おはがきの場合は、おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM、 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら、あなたの個性をご紹介、これって私だけ、キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンのコーナー、あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲、何気ない話をトークしていくどうでもいいですよ、初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する初めてニュース、いろいろなあるあるをご紹介、あるある言いたい、他にも普通お便りや新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式 TwitterX もございます。すべて小文字で@うららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらかラジ、水曜日宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで、横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。前回ちょっとね、問題をちょっと紹介できなかったということで、はい、ちょっとクイズ来てましたので読み上げますね。はい、今週の問題、箱箱札連箱箱 箱箱言葉ということで、箱ではないか、四角か四角に入る言葉は何でしょうということで、もう一回読み上げますね。まず1、四角四角札。2、連四角四角。3、四角四角言葉。ちょっと分かりづらいなっていう方は、なんか紙とかにメモしていただいて。はい。では私はですね、これは、四角に入る言葉は、愛じゃないかなと思います。はい。挨拶、恋愛、合言葉。もう、これは絶対もう当たりですね。はい。皆さんは、どうでしたでしょうか。はい。ということで、私の回答としては、愛でお願いします。はい。で、今日はきみちゃんに心理テストやりたいと思います。外国人が出会った自分の国にも欲しい日本の文化は、あなたは初めて日本を訪れた外国人です。観光をしていたら自分の国にもあるといいのにと思うものに出会いました。それは次のうちどれだと思いますか？ 1. 大仏像。 2. 着物。 3. 日本の漫画。 4. かわいい文化。ということで、自分が、日本人じゃなくて、外国人だったとして、日本に来てこの文化ええやんっていう、自分の国にもなんかあったらいいなみたいなことですね。はい。ということで、皆さんも考えてみてください。ということで、こちらも結果は来週までお楽しみに。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から鳩森さんと北亮さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いちかうらら FM アーカイブで検索していただくか、Twitter X の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかった、もう一度聞きたいと思ってくれた方は、ぜひそちらから聞いてください。ということで、ちょっと1分程度余ったので、なんかちょっと話そうかな、何の話をしようかな、特にない。特にないけど、あの豆のお菓子、電力の緑の電力、あれ美味しいですよね。なんかあれは食べれます。あのお菓子はすごい好きです。っていうのに最近でもないか、なんか上京してから気づいた気がしますね、全録。どうでもいい話でございました。はい。ということで、この時間のお相手は、恵方巻きを手作りするなら海鮮より肉多めにしたいことねでした。また来週、バイバーイ。